おはようございます。毎月第最初の日曜日、最後の日曜日は、詩編を一つずつ読んでおります。今日は詩編第13編ですね。詩編にはいろんなタイプの詩、あるいは祈りというものがございます。でこの詩編13編は個人一人一人のね、個人一人一人の信仰者の救いを求める祈りと言われています。私は今日はこの詩編13編を与えられましてですね、今のコロナのこの状況にある、コロナ禍の状況にある私たちとね、こうなんか心がぴったりくるなっていうふうに思いました。それは13章の2節を見てください。いつまで主よ私を忘れておられるのか、いつまで御顔を私から隠しておられるのか、いつまで私の魂は思い煩い、日々の嘆きが心を去らないのか、いつまで敵は私に向かって誇るのか。まさにね、いつまでこのコロナの、このコロナ禍の状況が続くのだろうか、いつ終わりが見えるのだろうかという思いと、これは本当にこうつながっている、そういう言葉ではないかなと私自身思いました。今本当にね、昨日なんか東京では949人ですかね、もう1000人超えちゃうんじゃないかという状況で、ますます問題、しかもなんか変異種ですか、なんかすごい感染力が強いのがこう広まってきている、恐ろしいなと。いつまでこんなことが続くのですかと、この祈りの言葉とつながってるなって思いがいたしました。しかもこの詩編13編は何度も必要にね、何度も祈ってますよね。いつまで、原文でもですね、文の最初にいつまで、アドアナというアドってないいつですね、アナは何々までですかっていうことですね。だからいつまでですかっていうのが4回、最初の行でいつまで主よ、アドアナアドナイ主よ、チシュカヘニーですね、あなたは私を忘れられるのか、次にもいつまで、アドアナタスティイールですね、あなたは隠れておられるのですか、3節いつまで、アドアナアシートですね、私は待つのですか、持つのですか、次の行もいつまで敵は私に向かって誇るのか、アドアナヤルームですね、敵は傲慢になるのですか、4つのいつまでがこう畳みかけられておるわけです。切実な思いが、伝わってきますね。これは私たちの思いとも同じです。私も牧師をしておりますと、いろんな方からこのいつまでっていう、イエス神様はいつまでね、私をこんな苦しい状況にしておられるんですかと、先生教えてくださいと、そうですね、あと1週間ですと言ってですね、答えられれば、それは本当にね、そう答えてあげたい。いつまで私はこんな苦しい思い、辛い状況をね、我慢したら、忍耐したら、新しい良き、ね、歩みに、恵みを神様与えてくださるのかって、本当に私自身もそうですけども、本当にそのことをこう尋ねられることがありますね。それに対して、いやあと1週間ってですね言われれば、本当にどんなだけその人を支えられるかなっていうふうに思うんですけど、なかなかね、そうわからないとしか言いようがない、自分の情けなさを、大体本当に申し訳ないなと思いながら、でも皆様も例えばご家族や子供の方、子供やあるいはご友人からですね、あなた神様を信じているっていうなら教えてほしいと、いつまでこれを我慢しなきゃいけないんですか、いつ良くなる時が来るのか、神様は何を考えてらっしゃるのだろうか、なんでこんなことが長く続くんだろうかっていうことを尋ねられたり聞かれたりすることもあるのではない、あるいは自分に問うこともあるのではないでしょうか。 しかもですね、この詩編13編のこの4つのいつまでっていうのは、この最初のつまり2節のいつまで主よ私を忘れておられるのか、いつまで御顔を私から隠しておられるのか、これは主神様ですね、神様に問うてるんです。ところが3節見てください。3番目のアドアナーはですね、いつまで私の魂は思い煩い、日々の嘆きが心を去らないのか。これよく読んでくださると分かっていただけるんですけれども、これ自分に向かって言ってる言葉なんです。いつまで私の魂は思い煩い、日々の嘆きが心を去らないのか。これ自分に向かって、自分に向かって言ってるんですよ。神様に向かって、もちろん遠く、もっと奥には神様に向かって言ってるんでしょうけど、でもこれは自分に、まずは自分に対してですね、いつまで私の魂は思い煩い、日々の嘆きが心を去らないのか。つまり、もっと分かりやすく言うならば、私の心、魂はですね、いつまでぐずぐず過ぎたことを、もう終わったことをね、終わったことかもしれないことをね、いつまでぐずぐずぐずぐず私は思っているんだろうか。日々の嘆き、これは原文では一日中とも訳せるんですけども、一日中どっかでふっとこう、なんかね、忙しくしてるんだけども、その、ある時にふっとまたそのことを思って悩んでる。それにこだわっている。なんで自分はこんなに自分の魂は、自分の心はこのことにこだわっちゃうんだろうか。なんで自分は自分でどうしようもないわけですよ。わかりますかね、この、いつまで私の魂は思い煩いっていうのは、自分で自分の心がどうしようもないわけ。自分の魂がどうしてこんなに思い煩うのかが、自分でそれをコントロールできないわけですよ。もうやめておこうよって本当は思うんです。頭では分かってるんです。こんな思ったってどうしようもない、こんな過去のことをいつまでもぐずぐずぐずぐず引きずったってどうしようもない、もう終わったことじゃないかって頭では分かってるけれども、魂は心はまたそのこと考えてるってことなんですよ。自分でコントロールできないんだ。思い煩うという言葉はエツォートというヘブライ語の元々の言葉ですね。これは考えとか思いとか計画という言葉の複数形です。ですからもういろんな思いなんですよ。ああだったらよかったのにとか、こうしたらよかったのにとか、ああこうだったらなとか、そんないろんな思いがこう心を駆け巡っちゃうんです。またそのことを考えて、ああしたらよかったのにとか、こうすればよかったのにっていうふうに自分の心が思い巡らしちゃっていると、その状況にもう何なんだ自分はって思ってるってことなんです。神様に祈っているといえば、自分に対して私はいつまでこのことにかかずり合わなきゃいけないのかって思ってるっていうことなんですね。どうでしょうか。そして次の4番目、いつまで敵は私に向かって誇るのか。これは敵に対してですね、他人に対して、これは神様とか自分、これは自分、神様、自分、今度は敵ですね、いつまでね、あいつは私に向かって誇るっていうのは、私のことをバカにするのか、あいつは私のことを邪魔者にするのか、あざけるのか、無視するのか、そういう敵に向かって、どうしてあの人はどうしてあんなこと言うのかっていうふうにね、こう考えてるんですよね。どうでしょうか。ある詩編の解説者は、この4つのいつまでっていうのは、これそれぞれですね、距離を感じている言葉なんだということを言っています。なるほどなと思いました。いつまで主よ私を忘れておられるのかっていうのは、それ神様と自分との距離を感じているわけですよね。いつまで、もっとこう身近に感じてたら、もうそんなね、こういう問いは発さないんです。自分とちょっともうなんか神様が自分と遠くなっちゃって、 あ、いつまでこんなことが、神様もちょっと信じきれないような距離感があるんですね。それからいつまで御顔を私から隠しておられるのか。この御顔は神様の顔のことなんですが、これは神様の顔との距離なんですね。これなぜ神か顔とって言って言ってるかっていうと、例えば私たちでも距離感、実際の距離は隣に座っていてもですね、隣に座っていても心が通じ合わない、そっぽ向いてた、顔を向こう向けてたら、隣に距離感は実際にはすごく近いでしょ。夫婦でもそうじゃないです。あ、余計なこと言わないの、これ余計なこと言わない、余計なことは言わないでですね、一緒に座っていてもそのこっちのこっちを見ていないわけですよ。顔をこっちに向けてないわけ、向き合わないんです。そしたら通じないでしょ。その心の距離感ですよね。心の距離感、実際の距離感、一節最初はいつまで私を神様との遠く距離を感じている。で次のいつまで御顔を私から隠しておられるのか、これ心の距離感です。なんで俺の方を見てくれないのかって、なんで私のことをちゃんと聞いてくれないのって、ちゃんと私の言葉を受け止めてくれないのって、せめて一緒にその同じことを考えて、そういうことでしょ。それを神様はそっぽ向いちゃってるんじゃないかっていうんです。私のことを見てくれていないんじゃないか、距離感。そして3節3番目、いつまで私の魂は思い煩い、自分の日々が心を去らないのか。これは自分との距離感なんです。自分の中に、自分の心と頭と言ってもいいかもしれませんが、その距離を感じてるんです。なんで自分はこんなことに煩って、こんなことにいつまでもずっとずっとずっとずっとぐじぐじぐじぐじしてるんだろうか、私って何なんだ、自分で自分のことがわからないんです。自分で自分のことが何とも制御できない、これ自分との距離感でしょ。心がそっぽ向いてるんだ。あるいは言い方を変えるならば、こうありたいという自分があるわけです。こうありたい、こうしたいっていう自分がある、こうあるべきだという自分がある。でも実際の自分、本当の自分との距離感があるんです。本当の自分はそうじゃないんだ。いつまで私の魂は思い煩い、日々の嘆きが心を去らないのか。そして4番目は他人との距離です。いつまで敵は私に向かって誇るのか。いつまで敵、この敵っていうのは、この相手はね、実は友達かもしれないんです。あるいは親戚かもしれない、親族、職場の仲間、近所の人かもしれないけど、それを敵としか感じられないんです。本当は近所のね、親しくしている人、職場で一緒に働いている人、友達、距離感はもう近いですよね。けど心の中ではもう敵としか思えないんです。これは相手との距離感を感じている言葉なんだって言うんですね。私たちも神様となんか離れちゃったなって時々ね、遠い存在だなと思う時あるんじゃないでしょうか。あるいは自分との距離、まあ、自分との距離って変かもしれませんけど、でもどうしちゃったんだ、自分はどうしちゃったんだって思う瞬間っていうのが、距離を感じる瞬間っていうのがあるのではないか。あるいはかつては親しかった、かつては本当にいろんなことを話せたね、そういう仲間と思ってた人、一緒に人生をね楽しんでる人がいつの間にかその人と距離を感じてしまうようになってしまった、寂しいな、辛いな、そう思うことは私たちにもあるのではないかなと、そうこの歌詞を読んでて本当に思いました。どうでしょうか。 で、この詩編13編が最初に申しましたように今の私たちのコロナの状況とダブってくるというのはまさにソーシャルディスタンスでしょ、ね、ソーシャルディスタンスじゃないですか。人との距離を取れって言われるんです。友達や家族からも距離を取れ、離れろ、密になるな。それは絶対私たちにこの聖書の箇所がからが教えてくれることは、距離は感じていくってことはですね、離れていく、どんどん孤独になって自分をこれはもし悪い影響を与えていくんだってことじゃないでしょうか。そして他人が怖くなる、差別を生んでいく。次には自分との距離、コロナの中で閉じこもってどんどんどんどん閉じこもって行ってしまう、うつうつとしてしまう。どうしちゃったんだって自分で自分のことを思うような時になってしまう。そして今日の13編が言ってることはね、そんなことしてると本当に信仰も影響が与えられちゃうよ。神様との距離を感じてしまうことになってしまうのではないかと。まさに例えば礼拝をずっと休んでいると、今度はもうじゃあはい礼拝に行くようになれましたよって言った時に足が遠のくってありますよね。もう敷居が高い、もう礼拝に改めて行くっていうのがなんか億劫になる。神様との距離をどっかね感じていってしまうということがあるんじゃないかなと。どうでしょうか。でこの13編はこのようにこう神様にも自分にもそして他人にも距離をこう感じてしまっている自分がいて、その自分がですね、4節です、見てください。13編4節、私の神主よ、顧みて私に答え、私の目に光を与えてください。死の眠りにつくことのないように、敵が勝ったと思うことのないように、私を苦しめる者が動揺する私を見て喜ぶことのないように。これ何を言ってるのか、願っているのかと申しますと、一つのことをね、いろんな距離がある、四つの距離、神様に対する距離、自分に対する距離、他人に対する距離がある。でそういう状況の中で神様に願ってるんです、祈ってるんです。何を祈ってるかっていうと、一つのことなんです。一つのこと、何かっていうと4節、私の神主よ、顧みて私に答え、私の目に光を与えてください。これなんですね。これ、私の目に光を与えてください、私の目に光を与えてください。いろんな願い方、祈りがあると思います。こういう世の中の状況があり、そして距離感があり、神との距離感があり、自分との距離感、他人との距離感、どうぞ神様はもっとね私に安心感を与えてくれとかですね、もっとこう病気を治してくれとかですね、もっとお金を与えてくれとかですね、あとね、そういろんな願い事がたくさんたくさんあると思うんですけど、この詩人じゃ13編の詩人が祈ってることは一つなんです。何か、目に光を与えてくれ。目に光を与えるってどういうことかっていうと、まあ、一つの意味はその 目にね、力っていうかこう輝きを与えるっていう意味もあるんですけど、光っていうのはやっぱり旧約聖書ではですね、なんて言うのかな、生きる希望なんですね。これね、生きる希望を与え、目に光を与えてくれっていうのは、なんか最近白内障でね、見えなくなって、ちょっと手術してもうちょっと見えるようになってくれってなってると、そういう話じゃないんですよ。そういう話ではなくて、これは本当に自分が自分の目にね 希望を与えてくれっていう言葉なんです。もうちょっと生きる、なんて言ったらいいのかな。こう、もうちょっとね、目が生き生きとすることなんです。目が生き生き輝くようになるようにしてほしいって、そういうふうにするのは何かっていうと、希望なんですよ。希望なんです。生きる希望、活力を与え、そしたらこう活力が与えられて、生き生きとね、私はもっと生きていけるって言ってるんです。うつうつとしている状況だから、この将来、これから自分がどう生きていくか、そういう希望を与えてくれたら、それが私の目に光を与えてくださいなんです。で、そうすると、そうすれば、死の眠りにつくことのないように、うんぬんというのは、その後のこれ3つの、いわば、希望が与えられたら3つの効用といいますか、効力がこうなるんです、こうなるんです、こうならないようにしてくださいということは、その希望さえ与えられたらこうなるんですということなんですね。だからその目に光が与えてもらったら死の眠りにつくことがないようにということは、まさに死が、もうちょっとはっきり言うと自死ですね。これは神様から離れ、人からも離れ、もう自分さえもその距離を感じてしまう、こんな状況をずっと生きてたら死の眠りが、もっと言うと 死への憧れなんですよ。死がね、眠りに思えちゃうんです。これ危ないです。やっぱりこれは危ないです。これはそういう気持ちはとってもよくわかりますけど、でもね、それ戦わなきゃいけないんです。で、その戦うためには何が必要なのかっていう時に、詩編13編が言って、希望だって、私の目に光を与えてほしい、これさえあれば私は死の眠りにつくことがない、引きずられてそっちに行くっていうことがないって。それから5節、敵が勝ったと思うことのないように、まあ、これも死の眠りと少しつながってるんですけど、ああって相手の敵がね、ひくは、なんだってあいつこうなったのかみたいな風に言われなくていいって。それから私を苦しめる者が動揺する私を見て喜ぶことのないように、この動揺する私っていうのは、弱くなった自分を、私を見てね、なんだって喜ぶんです。ひどいですよね。この動揺するっていうのは、これヘブライ語ではムートという言葉ですね。これは揺れ動くというよりも、根っこや土台をなく失うっていう意味ですね。希望を失うときに、こう自分の立っている場所、自分が寄って立っている場所がこう流れちゃうんです。なくなっちゃって動揺するっていう言葉です。もうなんか立ってる場所がしっかりあればちゃんと立てますよね。だけど土台がこう揺らいじゃうと自分も動揺するって、そういう意味なんです。グラグラグラグラするって。そうするとなんか変なものに手を出したり、なんかね、揺れ動いちゃったりしてしまう、右往左往してしまうんです。そういう状態の私を見て、喜ぶ人がね、嘲笑う、そういうことがないようにって。で、そうならないためには、健康とかね、あるいは仕事が与えられるとか、そんなことじゃないんですよ。詩編13編が願っているのは、生きる希望を与えてほしいって言うんです。私の目に光を与えてください。そしたら、これらのことに対して私は、なんとか乗り越えていくことができるって言ってるんです。距離感を感じながら、いろんな距離感を感じながらですね、この希望さえ私に与えてくださったら、神様、私はなんとかなりますって、死の祈りからも、あざけりからも、そして私がグラグラグラグラしてしまうことからも、なんとかしよう、私は生きていけますから、希望を与えてくださいって祈ってるのが、この13編の祈りなんですね。 いや私はこれ読んでて本当にそうだなと、本当にそうだなと教えられました。結局ですね、神様との距離を感じてますでしょ。それが希望が与えられるっていう、神様からこう希望を与えられたらどうなるかっていうと、神様を信じられるようになるわけですね。今までは神様との距離を感じ、信じられない。でもあなたが希望を与えてくださって、あ、これで生きてこ、このことがあるから私これから生きてこう、このことをしっかりとやっていこうっていうふうに希望が与えられた時にね、あ、これ神様が与えられたんだな、でこの希望を持って生きていこうっていうことが、そしてこれはもう神様を信じることと同じなんです。この未来を信じるんです。将来を信じて生きていこう。でこの希望が与えられると神様を信じることができるんだ。そして自分との距離を感じ、この希望を与えられると今度は自分を信じられるようになります。なんとかなるって、なんとかできる、この希望をやってたら今はバラバラで、今自分のことが本当に大変で重いけど、でもこれ、このことやっていこうよ、これやっていけば自分も自分を信じられるようになる、自分を信じることができるようになるんだ。そして最後、他人を信じることができるようになるんだってことでしょ。敵としか思えないんです。敵としてしか思えない相手のことを、あ、信じてみよう、一緒になんかこれ やってくれるかもしれない、信じることができるようになるんだ。なるほどな、本当になるほどな。私はこの詩編13編に本当に教え、今の時期教えられるように思います。我々に必要なものは本当に将来生きていくその希望なんですよね。このために生きていこうっていう目標と言ってもいいかもしれない、目的と言ってもいいかもしれない。それがあればなんとかこの状況の中で神様を信じ、自分を信じ、人を信じて生きていけるんだよっていうのが、この詩編13編から私たちに与えられるメッセージではないかな、そう思います。先週私どもはクリスマス礼拝、一昨日前は初夏礼拝、イエス様のご降誕、ヨハネによる福音書第1章9節では、イエス様はこそ誠の光で世に来て全ての人を照らすんだ、その全ての人を照らす光っていうのはまさに目に光を与えてくださいじゃないですか。本当にキリストが私たちに希望、光を与えてくださっている。いや、キリスト自身が私たちに光となってくださったんだ。そこに生きる土台というものを持っていくときに、大丈夫、ちゃんと先が見えて、生きる希望が、私たちにも光がちゃんと与えられていくんだというのがクリスマスのメッセージではないかな。最後に今日もう一箇所読ませていただきました旧新約聖書の箇所を読んで終わりたいと思います。ローマの信徒への手紙第8章34節から39節、新約聖書285ページ、ローマの信徒への手紙第8章34節35節。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方いな、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座していて、私たちのために取りなしてくださるのです。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。患難か苦しみか迫害か飢えか裸か危機か剣か。引き離すっていうのはまさに距離ですよね。距離を引き離そうとしている。でも私たちはあなたのために一日中死にさらされ、ほふられる羊のように見られていると書いてある通りである。です。 37節、しかしこれらすべてのことにおいて私たちは私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めています。私は確信しています、死も命も天使も支配するものも現在のものも未来のものも力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないんだ。距離をね、作ることはできない。ちゃんと私たちはしっかり神様と共にいることができるんだよと。そうなった時に今日の詩編の13編の最後の言葉を私たちは共に祈ることができる、賛美することができるのではないか。詩編第13編6節、あなたの慈しみにより頼みます、私の心は御救いに喜び踊り主に向かって歌います、主は私に報いてくださった、主は私に応えてくださった、そう祈ることができると思います。お祈りをします。天の父なる神様、人との距離を、違いを感じて私どもの思いが冷めてしまうような瞬間があります。さーっと血の気が引いてしまうような時があります。自分に対しても自分のことを信じられないような瞬間があります。どうしてこうなっちゃったんだろう、どうしてこんなことをまた考えてしまうのかと、自分の情けなさに本当に嫌になってしまう時があります。そして神様、あなたとの距離を感じてしまう、そういう時もあります。私がの方を見てくれていないのではないかと。どうぞ主よ、私たちに希望を与えてください。こんな私たちだからこそ生きる希望を与え、目に光を与えてください。そうしたら私たちは生きていけます。そうしたら私たちはこんな自分を信じていけます。人を名を愛していけます。どうぞあなたが私たちを決して見捨てられないのだということを信じて、前を向いて歩んでいけますように、希望を与えられる時が、本当に良き希望が与えられる時がもっとさらにあるのだということを思いながら、あなたを見上げて生きていけますように、皆によって祈ります。アーメン。